岡村芳明の居酒屋ロマン。
はい、皆さん、宇多美さん、今日もこんばんは。今日も宇多美さんいらっしゃい、皆さんいらっしゃい。
はい、春うららっていう感じで、もうちょっと嬉しくなって今日も来ました。岡村さんの顔見に来ました、ね、よろしくお願いします。
はい、はい、いつものね。はい、お待ちどうさま。じゃあ乾杯しようか。
はい、これが楽しみ。
乾杯。は
い、いやー、美味しい。
ね、
この時が幸せです。
間違いないね。この晩酌のね。
そうね、うん、少しずつ暖かくなってきました。そして、ね、岡村さんも最近ホットな感じがしております。どうですか最近、あのね、いろいろお見かけしますけど、うん、あの去年出した本ですよね、うん、感謝するほどうまくいくっていう、う
ん、今ちょっと出なかったね、今ね。だいぶ出なかったね。
最近ツッコミ厳しいですよ ね、
ね、まあ、人生は感謝するほどうまくいく。
そうそうそう、その後どうなったのかなと思って、
ね、いや売れ行きは順調だよ。
あ、順調なんだやっぱり。
そうそう、なんかね、
うん、
ありがたいことにね、
はい、
そう順調に売れてね、公演もなんかね、あの感謝テーマで話 してくれっていう公演も増えたりしてね。
そう、感謝がやっぱりキーワードで引っかかってくるんだみんな、うんうん、
やっぱね、なんだろうね、こう深いよね、感謝って深い、深いって思ってる人は深いし、うん、深いって思ってない人は深くないのが感謝なんだよね。なんかさ、なんかでもそもない感謝ってこう子供の頃から感謝しなさいとか、うん、こう感謝感謝っていう言葉って結構見たり聞いたりするじゃない、
うんうん、
でもね、例えばね、うなるさんさ、俺最近公演で言うんだけど、
はい、
子供がね、うん、まあ、ちょっと小学生の子供でもいいし社員さんでもいいと思うんだけど、うん、ちょっとイメージして、ちっちゃい子供がね、今日ね学校でね先生にね、感謝しなさいよって言われたけどね、お母さん感謝しなさいってよく言うけれども何したらいいのって言われるとするじゃないですか。そうしたらなんて子供に答えるかっていう話だったね、
うん、
でね、多くの、わかんないけど多くのお母さんお父さんはきっとこう言うんじゃないかなと思うんだよ、はい、それは感謝しなさいよっていうのは、なんかしてもらったらねありがとうって言いなさいよとかね、なんかいただいたらねありがとうっていうことなんだよって説明する人多いと思わない、
うん、そうですね、言ってました。
でもね、うん、そう、でもね、深く学ぶと感謝って心のあり方なんで、
うん、
そのね、やっぱりやってもらってから、なんかいただいてからのありがとうっていうのは感謝じゃなくてお礼だって話さ。
おお、なるほど、お礼、
うん、いい、例えばさ、いい出来事っていう一つの出来事があるよね。
はい。
自分にとっていい、いい出来事をもらったとかしてもらったとか。
うん。
そう、いい出来事の後に言うのはお礼で、いい出来事に前にするのが感謝だっていう考え方なんだよね。
いや、なるほど。う
んうんうん、だから、ね、いいことがあるから感謝じゃなくて、いつも感謝の何に対しても、感謝の心気持ちがあるからいいことが自分に現実に起こるっていうのが感謝の深さなんだね。あ、
いいですね、うんうん、なるほど、言ってること分かりました今、うん、
ね、
うん、そうだよね、そういう心のベースがあったら変わってきますよね現実は。
う、うん、この前、うん、こう本を書いて、ね、本の時にね、それこそね、僕宇多美さんの師匠のね、いつも出る西田文雄先生に、
はい、
教えてもらったことがあってね、岡村君、はい、感謝、感謝イコール予祝イコールメンタルリハーサルだって教えてもらったことあったんだよね。
感謝イコール予祝イコールメンタルリハーサル。
そう、これね、うん、結構勉強になるね、と思うんだけど、
はい、
要は感謝説明する前に予祝をちょっと説明するんだけど、予祝って宇多美さん聞いたことあるよね。
はい、あらかじめ起こったことのようにお祝いすることですよね、その出来事が、
うん、ね、翡翠小太郎くんと、ね、てっぺんの大島くんが協調2人で書いた本で、前祝いの法則って本が書いて売れたんだ、めちゃくちゃ売れたんだけど、予祝っていう、ね、前祝い でもことができる前に祝っちゃうってことね、
うんうん、
あの春の花見も春の花見も秋の秋じゃないな夏の盆踊りも、うんね、あの秋の豊作秋に来る豊作を前に祝っちゃうっていうのが花見の語源だったりするんだよね盆踊りの、
うんうんうんうん
ね、秋のお米の豊作を春に日本酒でおめでとうって乾杯ってやってそのね、安かってやって、
うんうんうん、
あの秋の豊作を引き寄せちゃうっていう日本古来の成功法則が、
はい、
引き寄せの法則が吉見さんね、うん
うん、なるほ
どこれ実はね、
うん
うん、お正月でいうおめでとう明けましておめでとうも吉見なんだってね今年もいいこといっぱいありましたおめでとうって先に元旦に祝ったことによっていい出来事をいっぱい引き寄せるっていうのがねおめでとうなんだって、
日本
の最古吉見なんだよだからあの有名な言葉あるよね喜べば喜び事が喜んで喜び連れて喜びに来るっていう、そういう古来のこう喜ぶと喜び事がこう何引き寄せてくるよっていうそれが吉見でしょ
あそういうことかいいですね
そう、
うんうん、でね確かに、うん、
あのメンタルリハーサルっていうのはさ、
うんうん、
こ
う
本当ねあの僕も SBT の一級コーチなんでねあのスポーツ選手とか指導したすることもあるんだけど、
うん、
これね、例えばこれから今回は特別な試合決勝とかねこの大会勝つと甲子園行くよとかこの大会勝つと、ねまあ、特別な試合じゃなくていいんだけどねでもあのこれ慣れると一人でもできるんだけど、
うん、
脳ってイメージと現実の区別がつかないってそういう特性があるって言われてるのね分かりやすく言うと、はい、梅干しが口の中になくても梅干しが口の中にあるってイメージするだけで、ね、ホルモンが変わって唾液が分泌するってレモン、ね
うんうん、
レモンがね口の中になくてもレモン果汁目の前にレモンをスパーンって2つに割って片方をおもむろにこう口の上に
持ってジューって
しぼるとレモン果汁がいっぱい口の中ってイメージすると人の怖い話を聞いて、
はい、
手に汗にいるっていうのもイメージと現実と区別できないっていう
確かに確かに
そういういろんな脳の特性でそれは成功を一回イメージすると一回成功体験を実際したのと同じよってことなんだよね、
うんうんうん、
ゴールのバターとかもバスケットのフリースローなんかも実際にボールなくてリングなくてもあそこにリングがあってってイメージすると一回入れたっていうことになるよって話だよねだから、
うんうんうん、
試合の前にメンタルリハーサルっていうのは目をつぶって試合の前に一回試合をやっちゃうというよくスケートの羽生結弦選手なんかもメンタルリハーサルも何回も繰り返してどこまでやるかっていうと涙が出るまでやるっていうんですよね感動してね
そう言ってます思い出したあのオリンピック選手の人たちの練習試合見た時に、ね、うんすごかった、
ね、詳しく言うとあれなんだけどこう絶好調のシナリオとか、
うん、
この試合には必ず来る1回や2回や必ず来るピンチも想定したりするんだよねでそれをどういうふうに切り抜けるかナンバーワンポーズ取って切り替えて切り抜けるとかで最後に、ねうん、逆転のシナリオで大逆転して優勝して勝ってでどこまでイメージするかっていうとあの試合終わったところで終わりじゃなくて、
うん、
スタンドに待ってくれている応援してくれているお父さんお母さんや仲間のところへ飛んでって優勝したぞっていうところまでイメージして、
うん、
仲間たちが何ていう声をかけてくれるか、うん、吉明優勝おめでとうねっていう声そして感情を、ね、感情もイメージするんだねドーパミンや
を
出してでバーンってドーパミンがいっぱい出たところで感情もこう何て言うんですか
感極まって、
ね、これ感極まってそっから本番に臨むんですよね、うん、そうすると、ね、大歓声もピンチも頭の中で一回想定して切り抜けてるから、
うん、
もう緊張もこう、ね、2回目になるんでっていうのがメンタルリハーサル
なるほど
だから優勝の感情をで本番優勝の感情を引き寄せるのがメンタルリハーサルなんだよね、
うんうん、
喜びの感情が喜び事を引き寄せるのも予祝じゃんねだから感謝の感情ありがたいなって思ってる感謝の感情が後のいい出来事の感謝する 出来事、感謝の感情を引き寄せるっていうのが感謝っていうことなんだね。
いや、じゃあもう本当あれですね、物事何かやる時の前にどれだけその、まあ、よく言う成功イメージを持つかっていうのはあるんだけど、それの先のなんか得られる嬉しい感情みたいなとこまで言っといた方が強いってことだね、岡村さん。
そうなんですね。だから、だからよく引き寄せの法則ってね、うん、願えば叶うんじゃなくて、うんうん、いつも幸せだなっていう気持ちでいるから、うん、ないものを見て不満だったんじゃなくて、今自分にあるものを見て、ね、健康な体とかさ、ね、じゃなくてあるものを見て、あれ感謝だなって思うと、後も感謝もやってくるよっていう、感謝すべきことがやってくるよってことだよね。
なんか岡村さんのその話ってやっぱいつも思うんだけど、お母さんを思い出すんだよね、岡村さんのお母さん、お袋がいつも
ゴミにも感謝というね。
そうで、あ、ね、この花綺麗だねとかって、私もね、何度かお会いしてますけど、いや、吉明、この前のそのパーティーの時の話で、あな、ここ私はなぜ来たの、よし、あ、お母さん、今日は吉明さんの本の出版記念パーティーですよって言ったら、あら、そうなの、そんなこと私何も聞いてなくて来たもんだから、そうなの、ありがとうね。それで、吉明はどこ行ったとかってすごい探していらっしゃったの思い出しました。本当に愛されてるの。ね。ベースがやっぱ岡村さんの中にはお母さんがいると思いました。
そうなんかね。
う
ん、
そうだと思う。いいね。
ね、なんかね、うんうん、ちょっとね、せっかくならまた来週も感謝について話しますか。うん、せっかくな本
来。はい、よろしくお願い申し上げます。ね、はい。
気をつけてよ。酔っ払って転ばないで、ね。
いや、もう酔っ払っちゃった。はい。なんとかします。
ね、また待ってるよ。はい。
はい。
気をつけて。
はい。
おやすみね。
はい、失礼します。
はい、あ、ごめん、うなまさん、ちょっと待って、ちょっと待って。
岡村さん、
ちょっとね、ちょっと言い忘れたこと、
ね、私のこと好きとかそういうんじゃないですよね。
それもあるけど、それ
違う違う、何、
あのね、さ、なんと、女性のための西田塾、ね、大人気の、ね、女性のために西田先生が開いてくれる勉強会、うん、今度ね、奈良の信義山という、ね、開運スポットでね、やるんでね、奈良県の信義山で、うん、女性のための開運西田塾をやるんでね、これ聞いてくれてる皆さん、ね、本当、ね、めちゃくちゃ勉強なんで、もしよかったら来てください。
はい、
調べてね、これに載ってるもんね。
そうですね、詳細欄見てください。はい
は
い、
あとね、4月の12日に、これは静岡で、うん、僕と井上圭一君っていうね、元ホストで、今ね、大人気のね、うなみさんも大好きなね。
大好きですよ、井上先生。ね、みんなファンになっちゃう。うん、
ね、リーダー塾をね、もうやるんで、まあ、リーダーじゃなくてもね、もういろんな勉強になるんで、圭一君の話も最高なんで、ぜひ皆さん
聞い
てね、うん、最高だよね、
色男2人が揃います。
はい、4月の12日、ね、これは静岡です。
イン静岡で、
ね、僕の、ね、インスタとか見てくれると、フェイスブックとか見てくれるとね、情報載ってるんで、もしよかったら来てください、遊びに来てください。
はい、
そしてね、次の週の日曜日はなんとね、沖縄で、4月の19日はね、沖縄でね、今回のね、女性のための西田塾を一緒に主催してるね、北京オリンピックのシンクロの日本代表の千黒由美子さん
と、
ね、
うわー、すごい、うん、由美子さん
一緒に主催してるんだけど、由美ちゃんと、
はい、
由美ちゃんと4月の19日は石黒由美子さん、岡村義明の2人のね、講演がなんと沖縄であるんでね、
すごい、
ぜひよかったら沖縄の皆さん、うん、沖縄の皆さんじゃなくてもね、沖縄に遊びに来てください。
うん、行こう行こう。
ね、皆、ね、さんは遊び来てね。ということを言い忘れたんで。ね、
それか、なんだ、そういうことか。
うん、告白じゃなくてごめん、ね。
いいよ。
じゃあ気をつけて。
はい、また、はい、ぜひぜひ皆さんお越しください。
はい。皆さん、ポッドキャスト看板のない居酒屋、いつも聞いていただき本当にありがとうございます。質問、聞きたいこと、リクエストありましたらどしどしください。岡村義明公式 LINE、 岡村義明ホームページからお願いします。そしてもう一つ、飲食店経営者さん向け、スタッフ向けのオンラインサロンをやってます。みんなで繁盛店作りましょう。オンラインサロンは詳細欄の URL からお問い合わせくださいね。それではまた来週お待ちしてます。